ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームシナモンさん、桃さんこんばんは。お元気ですか？家にいる時間が長いので、家族みんなで断捨離しつつ家の片付けを進めています。かなりの量のものを手放したんですが、どうしても捨てられなかったのが娘のランドセル。小学校を卒業してからもう何年も経つんですが、娘以上に私の方がランドセルを見るたびに懐かしくなってしまいます。入学したばかりの頃は小さな背中に大きなランドセルで、まるでランドセルが歩いているようだった娘の可愛い姿が昨日のことのように思い出されます。周りのママさんたちに聞くと、誰かにお譲りしたりランドセルを寄贈した人、私と同じように手放せずに手元に置いている人など、人それぞれです。とりあえずもうしばらくは娘の小学校の時の思い出のものなどを入れてしまっておこうと思います。ももさんはランドセルどうされていましたか？シナモンさん、お便りありがとうございます。断捨離しつつお家の片付けを進めているということで、多いですよねこの時期に。今までなかなかこうできなかったこととして、お家の中を整理しよう、たくさんのものを整理したりお掃除したりお家をきれいにしようって頑張ってらっしゃる方多いって聞きますけれども、ランドセルですか。私もね、自分のランドセル結構長くお家に置いていたなと思います。大人になるまでではないけど、でもそれに近いくらい、卒業してからもう何年もやっぱり捨てられなくて大事に置いていて、時々見てみたりとか、特に女の子は6年間使ってもランドセルってすごく頑丈にできているので、あんまりそこまでこう傷んでいなかったり、私は形もほとんど崩れていなかったし、傷もそんなについていなかったような状態で残っていたので、しばらく大事にしてましたね。そうですよね、思い出が詰まってますもんね。子供自身も6年間過ごした思い出がいっぱい詰まってますけれども、私も親になったので、その親目線でやっぱりランドセルってきっと特別になっていくんだろうなっていうのがなんとなく想像できるような気がします。うちの娘ね、この春小学校入学だったんですけれども、まだ入学式もねできていない状態で、でもランドセルは早めに買ってあって、背負ってる姿とかを見て、わーついに小学校入学かーなんて感慨深いものもあったりしたので、それがね6年経って卒業となると、またその思いもねきっと親御さんもずっと強くなるんじゃないかなって思います。いいんじゃないですかね。もうしばらく大事に取っておきたいっていう方はお家に置いておいてもいいんじゃないかなって思います。娘のね、小学校からのお手紙を、入学前にいただいたお手紙を見ていたら、小学校は特にランドセルで来てくださいという指定はないんですよね。両手が空くような、背中に背負えるようなものであればランドセルという言葉はそこに書かれていなくて、ある意味こう自由と言いますか、それぞれの親御さんが選んであげてくださいという感じなんですが、実際はでもやはり小学校を歩いている子たちを見ると、もうほとんど全員が、私の住んでいるエリアではね、ほとんど全員がランドセルを背負って学校に行っているみたいです。でやっぱりそのランドセルって、ただ小学生イコールランドセルみたいなイメージがあるからランドセルを背負っていこうというだけではなくて、 やっぱりすごく素晴らしいもので、改めてね調べてみると、娘のランドセルを買う時とかもねいろいろ調べたりしてたんですけれども、ただそのデザイン的なこととか色とかそういう話だけじゃなくて、やっぱりランドセルって今ほらランドセル自体がちょっと重い、重さがねあるから小さい子供に負担になるんじゃないかとか、値段がちょっと高いよねとかって言われたりすることもありますけれども、やっぱりその子供の、そのぐらいの年の子供の体に一番負担がかからないようにできているんですよね。ほら同じその中にね、そのランドセルの中に教科書とかいっぱい入れると、確かにランドセルの重さもあって、たくさん入った教科書の重さもあって、だからかなり重くなるみたいなんです。でも重い荷物でも背負った時の重心の位置がどこに来るかによって軽く感じられたり反対に重く感じてしまったりってあるじゃないですか。そういうことがちゃんと計算されて作られているので、手に持つと確かに、あ、重いなって思っても、子供の体に合ったサイズのものをちゃんと背負うと、あの思ったよりも手で持つ以上にこう背負うと軽く感じられるようにできていたりとか、あとは後ろに転んじゃってもランドセルが衝撃を吸収してくれたりするんですね。頭を守ってくれるというふうにも聞きましたね。後ろにガンって、ちっちゃい子はまだね転んじゃったりする時もあるかもしれないし、何かとこうぶつかってしまったりした時も衝撃を吸収してくれたり頭を守ってくれたりする、そんな意味もあったりとか、あとはまあランドセルの形がもうしっかりできているものなので、リュックなどと比べてもやっぱり教科書、小さい子も上手にしまいやすかったりで、中に入ってる書類とか教科書が折れづらいような形にちゃんとできてますよね。あとね、もう一つ何かで読んだのは、傘が上手にさせなくても教科書が濡れづらいようになっているみたいです。ちっちゃい子はなかなか自分が入るのがいっぱいいっぱいで、背中の荷物まできちっと傘の中に収まっているかななんてことを考える余裕もなかったりするじゃないですか、外歩いててね。そんな子でもランドセルが多少濡れてしまっても中の教科書が濡れづらいようにそういう作りになっていたりとか、本当にやっぱり小学生のみんなにとっていいことがいっぱい詰まっているのがランドセルなんだなっていうふうに思って、なのでね、あのもちろんランドセルはね海外とかだと全然違ってたりしますけど、ランドセルを使っていないって国もいっぱいあったりしますけど、やっぱり日本のランドセルは優秀だから、みんなが使い終わった後にあのどこかの国に寄付してとか、そういうものもあったりしますもんね。私も娘が早くランドセルを背負って毎日学校に行ける日が来るといいなと心待ちにしています。娘も同じように楽しみにしているみたいです。シナモンさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ピアノの詩人チョッピンさん。ももさん、こんばんは。久しぶりにリクエストしたくなりました。ピアノの詩人チョピンです。私は音楽制作に携わる仕事をしています。40年近く昔の話ですが、小学校5年生の頃、 放送委員会をやっていました。当時は月曜日が朝礼、水曜日が体育集会、金曜日が音楽集会を朝にやっていました。その日は早めに登校し、音響機材やその日に流す音楽素材を準備して毎回楽しみにしていました。当時は CD なんてなかった時代なので、アナログのレコードやオープンリールテープです。今日はその時の体育集会でダンスをやっていた曲を聴きたくなったのでリクエストします。ピアノのシジンチョピンさん、お便りありがとうございます。このラジオネームを見るといつも笑ってしまうと言いますか。そうなんです、あのピアノの詩人ショパン、ショパンはスペルで書くとチョピンって書いてあるんですね。あの日本語っぽく、あのローマ字っぽく読んじゃうと。でもあのピアノの先生をしている私藤谷桃としましては、子供たちにこれはチョピンではないよ、ショパンだよって教え直したくなっちゃう感じで、いつも面白いんですけれどもね。チョピンさんもあのあえてそう書いてくださってるんだと思いますが。そうですか。いや、この曲なんかすごく私も懐かしくなっちゃって、ま、懐かしくなっちゃってって言うとなんか私の時代の音楽よみたいに言いたくなっちゃうんだけど、すごく耳馴染んでいるんですが、そう調べてみたらね、私が生まれた年1980年に日本でシングルカットされた曲なんだそうです。だからもちろん私の時代よとはちょっと言えないんだけど、赤ちゃんの時だったからね。でもね、本当にコマーシャルとか、あとはテレビドラマとかでもね、何度も何度も使われているので、私たちの世代はもっと若い子たちもきっとみんな知っている曲ですよね。聴いてるだけでね、ハッピーになる曲ですよね。そうですか。ピアノの詩人チョピンさんは小学生の頃に放送委員会をやっていたんですね。朝礼の日、体育集会の日、そして音楽集会の日、そうですよね。朝によってこう流す放送も違ったりとかありましたよね。そしてアナログレコードやオープンリールテープ、どちらも聞いたことはあるけれども、私は直接触ったり扱ったりしたことがないから、目の前にもしそれがあったとしてもどうやってかけたらいいかわからないかもしれない。きっともっと若い世代の子は聞いたこともないって言うかもしれないですよね。私が小学生の頃はカセットテープとかで流していたのかな。いや、私もね、小学生の時にチョピンさんと同じで放送委員をやっていた時があって、でね、同じでね、やっぱり音楽を流したりとか、それぞれ教室にね、こう流れるようなアナウンスとか放送みたいなことをしたりしていたんですよね。朝もあったような気がするし、私結構お昼休み、給食の時間とかになんか放送していたような気がします。そう、でもね、本当にそのチョピさんもそういうこと小学校の時にやっていて、今音楽制作に携わる仕事をしているって書いてありますけど、同じでやっぱり小学生の頃もそういうことが好きで、なんとなくこう関心があったり興味があったりとかして、でそのまま大人になってそれが仕事につながってるっていうのはすごく素敵なことですよね。そう、私もそう、ちょっと同じようなところもあって、そう、歌をやりたくて歌から始めたんだけれども、その時は喋る仕事をするって直接的には私のイメージの中ではつながっていなくて、あのアーティストの方がラジオ番組をやってるとかっていうのはもちろん知ってはいたんだけれども、喋る仕事をするっていうイメージはその時は音楽をやるっていうことぐらいしか初めの頃思ってなかったんだけど、結果としてこうやってね、10年以上ラジオの番組で話させていただいてることを思うと、あの小学生の頃やっぱり放送委員の子も何人かいて、でもそれぞれやっぱりみんな得意なことが微妙に違ったりする中で、先生がじゃああなたは放送委員の中でもこういうことをして、じゃあ機械の操作をしてとか、あなたはじゃあ音楽をかけてとかの中で、私はそのアナウンスをすることを先生から頼まれて、その給食の時間とかに何かこう決めて自分で書いたのか先生と一緒に書いたのか、そういう原稿をちょっと読み上げたりとか音楽をかけたりとか、 そういうラジオみたいな、ラジオごっこみたいなこと小学校の時にやってたんですよね、すでにね。だからそれがやっぱりどこかこうつながっていて、だからお話しすることも当時から好きだったのかもしれないし、思い返すとね、国語の時間とか音読とかもう結構好きで、先生に褒められると嬉しくて、はい、じゃあ藤谷さん読んでくださいとかって言われると結構張り切ってみんなの前で読んでいた記憶もありますし、中学生ぐらいになると今度は英語のスピーチコンテストが好きだった時があって、日本語ではないけれどもやっぱりそれもみんなの前でこう英語のストーリーを覚えて、でそれを話すっていうのを結構楽しんで参加していた時があったりして、だからやっぱり人前で話したりすることは昔から好きだったのかもしれないな、なんてことをちょっとこのチョピンさんからのお便りをね読みながら思い返してみると、ああそうだななんて思っちゃいました。不思議ですね、やっぱり子供の頃に好きだったこと、得意だったことがそのまま大人になってから、そのままの形ではないかもしれないけれども、またちょっと違った形でも活かせているっていう方も結構いらっしゃるのかもしれないですね。いやー本当にね、面白いですよね。うちの娘もおしゃべりが大好きな子なので、どうでしょうか、大きくなったらお話ししたりする仕事もついたりするのかな、どうなんでしょうでもね、話好きなのは私に似ているみたいですピアノの詩人チョピンさん、お便りありがとうございます。また送ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり心帰る場所、聴いてください。
おかえりさりげない、その言葉心帰る場所、 My sweet home、今にも降りそうな真っ白い冬空は、私のこの心映しているようね。晴れた目の
藤谷桃でおかえり心帰る場所でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちらのコーナーです。桃缶ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。やってきました、新コーナー、桃缶ミュージックコンペア。今日は第2回目です。それでは早速聴いていただきましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲、管弦楽組曲第3番、バッハ作品番号1068、 G 線上のアリア。お聴きいただいている曲はバッハの G 線上のアリアです。多くの人に愛されているクラシックの名曲ですね。 G 線上のアリアという名前で有名になったのは、実はこの曲もまたある意味カバー曲のようなものなんです。バッハが管弦楽組曲としてこの曲を作曲しましたが、当時はそこまで有名になることはなく、バッハがこの世を去って100年以上経ってから、ドイツのバイオリニストが2長調から8長調に移調し、バイオリンの4本の弦の一番低い音が出る弦、G 線、G 線とも言いますが、その弦だけで弾けるように編曲し演奏したところ、世の中に広く知られるようになりました。とバッハの曲についてお話ししてきましたが、今回コンペアしたいのはバッハの原曲ではなく、プロコル・ハルムの青い影という曲です。ビートルズの伝説の名盤と言われる8作目のアルバム、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドを発表した1967年、同じイギリスのロックバンドプロコル・ハルムのデビュー曲としてリリースされた曲です。バンド名のプロコル・ハルムはプロデューサーが飼っていた猫の名前なんだそうですよ。この曲が発表されて2週間で38万枚を売り上げ、イギリスのヒットチャートで6週間連続第1位、ヨーロッパだけでなくアメリカでもヒットチャート第2位に入り、世界中で大ヒットしました。この記録はビートルズでさえ成し得なかったそうです。彼らのサウンドの特徴は何といってもゲイリー・ブルッカーのピアノとマシュー・フィッシャーのオルガンからなるツインキーボードです。この曲はバッハの G 線上のアリアがモチーフになっていて、バロック的なコード進行を、レコーディングでは教会にある本物のパイプオルガンを宗教音楽風にアレンジしながらも荒れ狂うように演奏するというのがとても印象的です。それではプロコル・ハルムの青い影、お聴きください。お聴きいただいた曲は、プロコル・ハルム、青い影でした。皆さんいかがでしたか？ 生前ビートルズのジョン・レノンはこの曲をお気に入りの一つとして挙げており、人生でベスト3に入る曲、今の音楽業界でこの曲以外は聴く価値がないとまで語ったそうです。日本でもその影響は大きく、松任谷由実さんはこの曲を聴いたことがきっかけで音楽を自作するようになったそうです。山下達郎さんも当時ラジオでこの曲を聴いて真っ先にレコードショップへと走り、購入したその日のうちに100回は聴いたと語っています。原曲になった G 線上のアリアは本当に名曲で、クラシックの曲でありながら様々なジャンルの音楽にカバーされていますね。とてもシンプルですが心に染み入るメロディーなので、どんなジャンルと合わさってもそのパワーは計り知れないものがあるなぁといつも思います。私自身もオリジナル曲にクラシックのエッセンスを取り入れて作ったりもしていたので、今日のコンペアもとても興味深かったです。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。以上、モモカンミュージックコンペアのコーナーでした。続きまして、こちらのコーナーです。
モモスガーデン。
このコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。今日はモモズガーデンのコーナーにお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、ライムライトさん。モモ缶2回目のライムライトです。ラジオも楽しく聞いています。いつもゆっくり聞きたいのですが、いろいろ母に頼まれ、買い物、洗濯干しなどなど忙しい。母と二人の生活なので仕方ありませんね。今はコロナで買い物など外出することはすべて私の担当です。もちろん帰宅時の手洗い、うがいなどは怠りませんよ。マスクも母の手作りのマスクを愛用しています。自分の時間では本を読んだり、漫画が多い。ゲームをやったり、あとは母と二人でテレビを見ています。コロナの影響で二人家で過ごす時間が多く、私の子供の頃のこと、母の子供時代の話などなど、興味深い話で盛り上がっています。こんな時間も必要なのだと改めて感じました。外出自粛の日々、ももさんの日常生活はどんな状況ですか？さぞ不自由な日々を過ごしているのではと心配しています。ももさんのコロナ対策を教えてくれますか？さて、私の趣味は実のなる木を育てることと前にお伝えしましたが、2年前に家の小さな庭に新しくレモンとライムの苗木を植えて毎日可愛がっています。レモンとライムは寒さに弱いので実をつけるまでが一苦労なのです。冬に木の周りにドーナツ状に穴を掘り、肥料をやります。冬には竹を立ててビニール袋で覆い、寒さ対策が不可欠なのです。根がしっかりつくまで3、4年は大変なのです。前回ライムにたくさんの花が咲き、収穫が楽しみでしたが、その後寒い日が続き、実はすべて落ちてしまいました。今年こそはと思っています。せっかくライムの周りの木を剪定し、高い枝を切り、日が一日当たるようにしましたが、実のなる木を育てるのは大変なことなんですね。なんとか夏に収穫できるようにと大切に育てています。自分の庭からレモン、ライムを収穫できたらとワクワクします。たくさん採れたら本当に送りますよ。ではお楽しみに。次回はなんとか収穫話をお伝えしたいと思います。 応援していますので、頑張って楽しい放送をよろしくお願いします。ライムライトさん、お便りありがとうございます。お母様とお二人で暮らしてらっしゃるんですもんね。そうですよね。家族の中でもやっぱりね、お買い物に行くのも誰でもいいから一人行けばいいではなくて、やっぱり一番元気な人とか、まあ若い人といっても子供はね無理ですけれども、その中で一番元気に動き回れる人、なんなら日によって今日はお母さんのが体調いいから代表してお母さん行ってきますとか、今日はお父さんすごく体調がいいし元気だからお父さんが行ってきますみたいに、あの家族の中で一番その日にこう免疫力が高そうな元気いっぱいの人が代表して買い物に行くといいなんていう風に書いてあったのを読んだことがあります。テレビでもね取り上げられてましたもんね。今外出できるとなるとスーパーぐらいだからって家族で行ってしまったりして、それで混雑してしまったり、反対にね子供も連れて行くとかなると感染の危険がね高まりますから、絶対にお買い物に行くときは代表者1名だけでもうさっと買い物を終えて帰ってくるっていうのがすごく大事だっていうことね、本当にうちもね徹底してやっていますね。いやー、大丈夫だろうというのは絶対大丈夫だけど、完璧に完璧に完璧にっていうぐらいまでこういつも以上にね気を引き締めてやらなきゃいけないなって私もすごく思っているので、だから家もね、あの玄関のところにまず消毒の消毒液みたいな一本置いていて、もう玄関に入ったらまずそこで手を消毒して、手を洗う前に玄関に入ってから、実はこう洗面所に手を洗いに行くまでって、例えば電気のボタンを押しちゃったりとか、ドアノブを触っちゃったりとか、いろんなねこう触る場所があるっていうこともあるじゃないですか。だからまずもちろんお店を出る時にも消毒の置いてあったら必ずスーパーの出口で一回消毒をさせてもらって、で帰ってきて、でお家で玄関に入ったらもう一回消毒をして、それでもできるだけ触らないように、なんかこう手の甲のとこでボタンを押したりとか、ちょっと肘を使って押したりとかしながら、あの手を洗うところまで来て、蛇口もあまり触らないようにとかって気をつけてって言ってして手を洗って、さあそうそう、で洋服をね必ず全身着替えるっていうのもやっています。スーパーから帰ってきたら子供たちはほらお構いなくこうママのとこにベタベタってくっついてくるじゃないですか。だからやっぱり洋服がね心配なままだと子供たちと一緒に関われないので、一回全部お家の服に着替えて、で初めてただいまって顔を出して、でまた買ってきたものを冷蔵庫にしまったらもう一回手を洗ったりとかしながらね、もういつも以上に何回も手を洗ったり、あの消毒したりって気をつけながら過ごしていますね。で私もブログにアップしたんですけど、手作りのマスクねもらったのがあるので、それをお出かけするたびに必ずその手作りのマスクを使って行ってますかね。いやー気をつけてますけど、それでもやっぱり不安は不安ですよね。完璧にとはなかなかいかないなと思いながらも、できる限りのことをして過ごしていますかね。さてさて、レモンの話出てきましたけどねえ、実がなるのって本当に大変なことなんですよね。どうなんでしょうね、こう木がある程度成長して毎年実がなるようになっていくと比較的楽なのかな。その最初のこう軌道に乗るじゃないけれども、実がなり始めるその時期が難しいのかななんてちょっと思ってしまいますね。だってこう外歩いてても毎年ここのお家たくさん実がなってていいなーって思うお家とかもあるじゃないですか。結構木の大きさももう大きくて、わー今年もいっぱい実っているんだな、きっと家族はもう飽きちゃうぐらい毎年見てるのかななんて思いながら、いいな欲しいななんて思いながら通りかかることとかもあったりしますけれども、最初ね苗木を買ってきてからちゃんとそこに根付いて実が毎年なってっていうところまでが大変なんだろうなと思いますし、また気候によってもね、日本とか日本の中でもまた東京の寒さがなかなかこう実がなるものに対して合うものもあればちょっと難しいものもあったりすると、よりこうあの寒さから守ってあげなきゃいけない対策が難しかったりとかあるんじゃないかなと思います。でもいいですよね、お家でレモンとかライムが取れたら、いやーそれは幸せですよね。それを使ってお料理したり美味しいお酒を作ったりとか、もう夢のようだなと思います。 ライムライトさん頑張ってくださいね。今年こそは実がなるといいですね。またぜひその後のね続きのお話を聞かせください。お話聞けるの楽しみにしています。モモズガーデンのコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた時からこの世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。君の助手席からそっと見つめて視線に気づいた。君の笑顔が愛おしいからまだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれて
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて、 親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組のオープニングでランドセルの話が出ましたね。小学校を卒業してランドセルもう使わなくなってしまったけれども、そのランドセルをどうしようかななんていう話が出ましたけれども、今ね、アフガニスタンをはじめ様々な国に使い終わった後のランドセルを寄贈できるっていうのがあるんですよね。捨ててしまうのはあまりにもったいないし、でもまた誰かにお譲りするって言ってもどなたにって難しかったりとか、そんな時はそう、海を越えて遠い国でまたランドセルを子どもたちが喜んで使ってくれているって思うだけですごくいいことだな、素敵な取り組みだなって思います。6年間使ってもランドセルって本当丈夫だから、まだまだ子どもたちが使うことできると思うのでね、そういう方法も一つだなぁなんていうふうに思ったりもします。でも本当、街の中からランドセルを背負ってる子どもたちが今はね、消えてしまってと言いますか、本当なら毎日のように外を歩いてるランドセル姿を見られるのに、なかなかね、今は出会えなくなってしまったので、早くそんな日が戻ってくるといいなぁと本当に思いますね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.commomokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。 サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。